バスケトークラジオ。
はい、第226回目バスケトークラジオ始めたいと思います。本日お送りするのは岸と
トモです。
イエイ、トモさん久しぶり。
お久しぶりです。
お元気でしたか？
はい、なんとか、は
い、いやー、最近ね、立て続けに上げてるとユーザーさん、リスナーさんがちょっと聞くの追いつかねえよっつってね。
そうですよね、僕も追いついてないですからね、う
ん、マジで。
はい、
うん、結構言われる、追いついてないからねとか言って。
そうですね、まあ一本一本長いんで。
そうやな、長いやつあるよね。
はい、
最近ね、長かったやつはフジモンの時が長かったけどね。
そう、まあでも大体平均で1時間ぐらい、ね、
そうそうそうそうそうそう、フジモンの時は収録2時間弱やってんだよ。だいぶね、あのカットしてしまったところもありまして。
はいはい、はい、
うんうんうんうん、俺がねちょっといらんこと言う時もあるからね、その辺をちょっとちょこちょこっと来て、大体フジモンが喋ってる時はそのまま残したつもりやってんけど。
あ、そうですね。
うんうんうんうん、そうなんでございます。本日は2017年12月18日月曜日9時51分というところでございますが、今日の予定は3本撮りの1本目ということです。トモさん
頑張ってますね。
頑張ってますね。
さらに追いつかなくなります
ね。え、いやでもまあまあ月曜日の収録が多いから、
はい、
まあ大体月曜日だけを取っていれば、
はいはい、
週に3回ぐらいに分散してお送りすればちょうどいいのかなという。
そうですね、また来週からね、忙しくなると思う。
せやねん、来週からね、中学校のバスケも始まるし、ウィンターも始まるし。
そうですね、
うん、はい、そうなんですよ。さてさて、トモさん、
はいはい、
今日はね、このお三方別々に出演していただくわけなんですけれども、
はい、
ウィンターの予想なんかをちょっと。
そうですよね、
うん、優勝予想やね、
はいはい、
展望なんかは結構キリさんが詳しく話してくれてるんで、
ね、はい、はい
はい、うん、どこがいいかなと思ったりして。
ズバリどこですか？
僕はね、今日キリとちょっとオフレコで打ち合わせがてらいろいろウィンターの話もしたんですけど、
はい、
まあ、キリ君からの僕情報、いろんなところのね情報彼詳しく知ってるんで、
はい、
それを聞いて総合するとやっぱり洛南かな。
洛南か、
うん。そしてやっぱりその去年育英高校が下しています明星ですけれども、今年バケモンみたいに強なってました。
はい、
この伸び率が継続しているとすれば、もう明星とんでもねえんじゃねえかという 話をキリさんにして、明星やなって僕は言ってたんですけど、
はい、
いやいや、キリさん読みが浅いと、情報が少なすぎると。うん、国体見てごらんとかさ、吉野カップ見てごらんと、
はい、
負けてんじゃねえか明星って、すでに、うん、甘いなって突っ込まれ、もう素直な僕は大至急洛南にしますって。
でもね、洛南と明星当たりますもんね、途中。
そうやね、ベスト8、16から8掛けで当たりますね。
そうですよ、
早い段階でこんなカードがぶち当てられねえね。
そうですよね、
うん、すごいなこのレベル。でもそこそこの別々の各々のブロックっていうんですかね、
はいはい、
にやっぱりそれなりに強いとこ散らばってるから。
そうですよね、
どうしても私古い人間なんで、洛南はめっちゃ強い、まあこれ今でも強いんですけど、うん、明星、第一、北陸、大堀、青堀言ったか、帝京長岡、
はい、
うーん、八王子、
はい、
中部第一、まあ、ちょっと育英も混ぜときますけど、育英と、それから小智深谷、
うん、
一船、
いっぱいいますね。
ちょっといっぱいおるよ、ほんま。飛龍とかね、江南、
はい、
高知中央、
はい、
うん、ちょっとね、どこかもう分からん、この混戦具合、最近の。
まあそうですね、トラブルとかも途中ありますもんね。
うん、なんか昔やったここ勝つでしょというところが勝ち上がってたのがもうね、もう分かんないっすよ。
そうですよね。
うん、トモさんは
帝京長岡。
うん、帝京長岡ね。
はい、
帝京長岡、もう何回も言いますけど、僕あのホーリー選手のファンです。
はい、
祝うと書いてホーリー君、ね、ほんますんごい速さですからね、皆さんちょっと見てほしいな、ホーリー選手。
そうですね、うん、もうあまりね、僕もそんな詳しいこと知らないですけ ど、なんか帝京長岡来そうな気がしてます。
確かに確かに、いやー帝京長岡ね、大堀第一もね、決勝がけ、ね、ベスト4から決勝がけで大堀第一が今順当にいけば当たるかもしれませんし、はい、まあもしかしたらここは育英対大堀になるかもしれませんね。
そうですね、
育英が大堀を破れば、あ第一を破れば、
はい、はい、まあその前に中部第一もいますけどね。
ね、まあその前に、日大山形、
はい、
強いぞ日大山形。
そうですね、長崎も強いし、全部強いですね。
そうやな、あそうか、その前に長崎西がおって、その前に1回戦が日大山形、
はい、
まあ、どこ入っても激戦やねこれ。
もうね分かんないですね。
そうなんですよね、分かりました。
どこにのお二方がなんて答えるか楽しみに聞いときます。
そうやね、
はい、
うん、これだけで尺1時間半ぐらい取れるからね。
お二人が取るでしょうね。
もうね、うんちくを丁寧に聞いてるとね、もう1時間半ぐらいの尺取れますからね。
この辺ね、僕は空気読みますから、さらっと流しますよ。
あ、そうなんや。スルーパスできるんや。
スルーパスで、はい、もう帝京長岡できます。
帝京長岡ね、
はい、
うんうんうんうん、ブロック的にもいいところ、まあ北陸おるな、
まあ北陸おるけどですね。
あとはインターハイでね、外国人留学生いる桜ヶ丘を破った飛龍、
そうですよね、
いますからね、はい、外国人がいるからちっちゃいチームは大丈夫でしょうなんて帝京長岡は思ってないでしょうけど、うん、
はい、
うん、最近のちっちゃいチームは強いですからね。
そうですね、だから、うん、飛龍が当たる高知中央も、はい、外国人いますよね。
高知中央外国人いますよ。
だからその辺の出来具合でちょっと予想できるんじゃないかなと思います。
そうやな、ただもう高知中央も1回戦高難ですから。
そうですね、
あ平選手178センチでボースハンドでダンクしますからね。
はいはい、
鬼恐ろしいボールハンドリング持ってますから、ここを高知中央簡単には破れへんと思いますよ。
そうですね、
いやー見たいな、
見たいですね、
本当に見たい。そうね、皆さんリスナーさんはどうでしょうか。大堀とか多いと思うな、
まあ、まあまあそうでしょう ね。
また1位予想がツイッターでね上がると思いますんで、はい、皆さんもねこれウィンターカップ2017優勝予想なんかハッシュタグにつけて検索してみると多分投票ができるようになってて、まあはい、自分が投票すれば現在の投票結果が見れるっていうシステムでしたよね確か。
そうですね、
うん、ちょっとそんな見てみたりしながら、始まる前のウィンターもワクワクドキドキ面白いもんですから、
はい、
一度ツイッターで試されてはいかがでしょうかと、
はい、
でトモさん次いきますよ、
はい、
次は何しよう、3×3 いく。
そうですね、
ね、これいつ行われたの、この土日、
そうですね、12月15日の金曜日から17日日曜日にかけてですね。
あ、そうかそうか、
はい、
金曜日
か、第4回
なんや、
うんうん、3×3U18 日本選手権大会
と、うーん、まあ、3×3 の18歳以下、まあ、要するに高校カテゴリーでどこが一番強いのっていう、
そうですね、
やつのやつですか。
はい、
優勝はどこしたの。
優勝は、大分県。
大分県、
はい、
これなんて読むの、スタンプ、え、
スタンプデユース、
スタンプデユース、
わかんないですけど
っていうところか、うん、2位は、
2位は兵庫県のスモーキーズ。
おお、我らが兵庫、
兵庫ですね、
すごいじゃない。
でまあ、メンバーね、名誉あることなんで名前出してもいいと思いますけど、
おお、
まず堀本くんっていう子、
堀本くん、うんうんうん、
はい、村の工業、
おお、村の工業、
はい、
おお、
と原くん、
原くん、村工のあのシューターの、
はい、
おお、すげえじゃねえ。
あと松井くん、
松井くん、
これも村の工業、
あ、村チーム村工やったんや。
そうっす、あとね、あと古賀くん、
古賀くん、うん、
でこれが芦屋高校から一人参加してます。
へ
ー。でこの小賀くんは194センチ。
おすごいすごい。やっぱりねちょっとね、まあ僕らも経験ありますけど 3×3 言うたらね、ちょっと相撲を取ったり、はい、リバウンドで争ったりするのにどうしても大きい子一人は絶対いるからね。
そうですね。
3名、はい、
4名ですね。だからその、
はい、そっかそっかそっかそっか、今ので4名もな。
はい、
なるほど。原くんどうやったんやろねっていうかね、これちょっと僕実はねムービー見たんですよ、
うん、あそうなんですね。
あの、うん、もうパッて見た直感的感想言っていい？
はい。
スリー鬼打ち。
そうでしょうね。
見た？トモさん。
見てないんですよ。
あ、それね、僕が、はい、トモさんが聞いてね、今俺がスリー鬼打ちしてたよっていうのを聞いたら、はい、きっと原くんが打ったんじゃねえかっていうことでしょ？
そうそうそう。
原くんは確かに打っていました。
はい、
僕は兵庫対大分の試合をちょっと最高の後半の最後の方だけを見たんですけど。
あ、決勝ね。
決勝ね。
はい。
鬼打ちしてたのは原くんもそうやけど、
はい、
大分も。
大分も。
大分も。でね、あの、なんていうのかな、もう12秒以内に攻めなあかんね、確か。
そうですね、はい。ね、
もうね、スリーポイントレーンの外に出たらすぐ打つみたいな。
なるほど。
残り12秒とか11秒でも空いてたらもうどんどん打つんですよ。
はいはいはい。
で、まあ、原くんが打って決めて、で相手の大分のチームがまた3のレーンに出たらすぐ誰のパスせずすぐドリブルもしないですぐ打って入って、
はい、
でまた原くんが今度3の外に出てオフェンスするときにもう誰のパスしないパッとボール持ったらすぐ打ってまた入ってみたいなそんな試合ですよ。
まあまあちょっとまあ 3×3 はセオリーっちゃセオリーなんですよね、経験者から言うと。
ああそうか、
やっぱり2点と1点の違いで、
うんうんうんうん、
まあノックアウトシステムでしょ、
うんうんうんうん、
21点か、
うん、
なんでやっぱり多分僕らはあの全く知識なくて 3×3 参加して、
うん、
一本一本言ってましたけど、
うんうんうん、一本言うても12秒以内に攻めなあかんのになもうバテバテなってたからもうね、
はい、でやっぱり体力使わずに、
うんうんうんうん、
得点稼げるのは3ってなっちゃうんちゃいますかね。
なるほど。でも僕らの、あの、大人の経験というかね、
はい、
僕らが経験したまんまちょっと18カテゴリー上じゃないですか。
はいはい。
やっぱりね、その差も大きいけど、一番、その3の差も大きいけど、
はい、
一番答えたのはやっぱりインサイドちゃう？
まあ、だからまあ、速攻が安定しとれば外からって感じちゃいます？でも中でなかなか攻めぎ合いはなかったような気がしますけどね。
嘘やん、俺らが出たあの 3×3 やで。
はい、
そこ相撲やったやん、ファールもならへんし、まあ、そこが全然普通のバスケと違うかっていうの思うけどな俺は。
相撲なんですけど、まず最初にねみんなが狙ったのは3やと思いますけどね、この折り返しの3、
ほうほうほうほうほう、
点取られた後とかの1回出るでしょ、スリーポイントライン。
おうおうおうおう、
その時にもう狙えたら打つみたいなイメージですけどね。
そんなんした俺ら。
僕らはだから一本一本やけど、
あ、相手のチームそんなにしてた、
はい、相手でちょっとやり慣れてる人らは多分全部そこ行ってましたよ。
俺逆の感想やわ、やり慣れてるやつほどセンター100キロ以上ありそうなやつがおって、
はい、
中にズコーンって入れられてバンバンバンドーンみたいなね、そんなイメージでやってたけどな。
そんなことないと思います。
そうかそこなんか感想が全然違うな
ああ、そうですね。
うん、とにかくインサイドゴリ、ほんなインサイドの子はそんなにしてんの、その間そんなに暴れてなかった、インサイドで友の印象で、
まあ、とりあえずリバウンドとか弾くとか。
はあ、そうなんや。そうかそうか、まあ、人それぞれ感じ方が違うでしょうね。
そうですね。
なるほどね。
だから、まあまあまあ、ちょっと話変わりますけど、うん、この他のチームはね、
うんうん、
福岡県の中は第一っていうチームで、
あ、これ
福岡
第一？
第一高校ですね。
絶対なんか、普通で考えたら優勝しそうやけどね。
そうですね、ちょっと身長低いですけどね、今見てみると75センチぐらいの甲羅で作ってる、で一番大きいこれ185とか、
ほうほうほうほうほう、
こんな感じですね。
そうなんや。いやーこれどうなっていくんやろうな。
いやまあだこの18が、うん、きっとあの東京オリンピックぐらいで油が乗る世代なんで、この取り組みは僕はいいとは思いますけど、ね、やっぱりやり慣れることが大事だし。
そうやな、まあ、オリンピックの競技になったとして出ることはないか18あんまり。どう、
いやいや、あ、18歳がまあそれはあんまりないと思いますけど、この今の18歳が、
うん、
もう20何歳になるでしょ。
東京五輪の時、
はい、
ほんほん、なら
ちょうどいいんちゃいます。
出場するにあたって、
はい、
そうかそうかそうか、
まだ若い、
まだ若いな、もちろん。
まあちょっとは若いけど、やっぱりこの辺が伸びてこないとじゃないですかね。
そうかそうか、そうやな。なるほど。ここ
で、うん、ね、あのこの辺だから今なんかは、うん、あの B リーグの人らとかで出てたりしますけど、
うん、
やっぱりこの年代から代表になったりとか、まあ目についた選手をピックアップして集めたりとかっていうような
強化していくっていうことね。
はい、
そうやな。いやいや、俺がねちょっとこれどうなっていくんかなって思ったのは 3×3 のスタイルがさ、
はいはい、
あれだけ入るんやったらみんな3打つんやろなと思ったりして。
まあそうですよね、
うん、そうなってくると多分今度こうペネトレーションしていくと思うね、みんな。そのペネトレートしたら絶対3対3やから、1枚やめると絶対アウトナンバーになって、大きいセンタープレイヤーがいたら圧倒的に有利になるんやろうなっていう、
ね、そうですよね、そうです、うん、
そのバランスか、うん、3人全員アウトサイト思いっきり入るかみたいなね。
まあ確かにね。
でも点数の割合で言うとスリーポイントは倍なわけやんか、値打ちが。
はいはい、
普通にノックアウト制でやってるとバーリーでラオウみたいなセンターがいるよりも、ひょろひょろでもいいからシュートロックボコボコに入る、しかもめちゃくちゃ速いシュートは要求されるけど、
はい、
3人おった方が強いんかっていうね。
まあそうですよね、だから102メートルぐらいのスリーポイントシューターがおったら強いと思いますけど。
ほんまやな、それやわ、はい、もう2メートルぐらいの3人合わせて6メートルですみたいなね。スリーぼっちょぼちょに入る2メートルとか揃えたらもう世界でも切っていけるかもしれんね、この競技。
そうですね、うん、まあ、ただねそれスリーポイントだけやったらバスケットの面白さ半減しそうな気もする
けど、ね、そうやね、そこやね、俺がこれからどうなっていくんやろうなっていうのはね、はい、このままいったらそっちへ傾いていくと思うで、
特に日本はね。
うん、あのアンダー18の決勝見てみもうね、パスもドリブルもないスリーとかめっちゃ多いから。
ああ、それちょっとね、やっぱ面白くないですよ。
いや、面白くなっていくんやろな。
まあまあ、そうですね。
うん、そこを止めに行って、なんかまた次の展開がね、
そうですね、
来るんだろうけど、まあちょっとね、それぐらい、なんか、衝撃の U18 の攻め方というかね。
そうですね、
うん、いや、それはあんだけ入んねんから、それはそうするのが一番ね、
はい、
強いと思うわ。
はい、
うんうんうんうん、いやまあね、リスナーさんもちょっと見てみてください、この JBA3×3 オフィシャルかなんかで検索したら動画も見れますんでね。
いや
びっくりしたな。
まあ、あとちょっとねよくを言うと、
うんうんうん、
この開催時期ね、
うん、
もうちょっとずらしてもいいんちゃうかなってちょっと。
おー、その心は？
心は、うん、ウィンターとかインターに出てくるような高校が出場できるんじゃないかと。
なるほど、そういうこと？
はい、
なるほどね。いやね、僕はそこね、住み分けいるんちゃうかなっていうの。どう？
まあまあ確かにね、まあ全然ちゃいますからね。まあでもまあ見たいでしょ。
見たいけど見たいけど、仮にね、
はい、
まあ、時期がごそっとずれる、もしくはウィンター終わってから、
はい、
育英高校がね兵庫県の代表みたいなんで、 出る、村のも出る、科学技術も出る、みたいな、
まあ、混合チームもあるんですけど、
混成チームとかもね、そうか、いいな。
で、まあまあ、この時期はだって出れないでしょ絶対。100%。
そうやな、
はい、
確かに。僕は何よりもやっぱ原くんがね、
はい、
このステージに立って日本2位に輝いたっていうのはね、
はい、
やっぱ嬉しいわけですよ。
どうでしょう、
育英はもうウィンターでええやん、
まあ、
まだちょっと頑張っときいなと。で、こう、引退組で、惜しい、もうちょっと見たかったっていう、僕から言うと、まあ、原くんは僕大好きなんで、原くんは僕のこと知らないですけど、僕は原くんのシュートとか大好きなんですよ。
はいはい。
それがちょっと見れたっていう、見る機会がね、ここに与えられたっていう捉え方でございますよ。
そうですね。まあまあ、それも捨てがたいです、ね。
これも捨てがたいやろ、ちょっと。
はい。
あれ、もうちょっと。もうちょっと見たかったなっていうところ
に、ね、
原くん現れてくれたっていうのはすごいやん。
そうですね、引退から期間が空けば空くほどね、不利になっちゃうし、まあそれはそれでありですよね。
まあ、いろんな見方がありますけれども、
そうですね、
こういう見方もあっていいんじゃないかなみたいな、
まあこれからもっと盛り上がってくるでしょうね。
そうやね、
はい。
でももうちょっとね、やっぱり観客とか、まあテレビとかもね、ちょっとしてほしい。あの、サッカーのフットサルみたいな感じの位置づけじゃなく、行ってほしい。
そうですね。まあ代表はね、やっぱ強くならないですよ。卓球でもテレビでしてる時代ですからね。
そうやな。
はい、まあ、それは世界でも強いからなんですよね。
そう、見ててもね、やっぱ誇りが感じられるしね、
はい、
日本強いぞっていうね、
はい、
でもそうやね、中国も強いからあんだけね人気があるんやろ
う
し。
そうですね、
3x3 もあの、なんや、バスケもやっぱり強くあってほしい。でも日本代表なんか優勝してなかった？俺たち1年前ぐらい紹介したで。
バスケットですか？
3x3
はしてないような気がする。い
や、 3x3 のなんかの大会で優勝してるって。
あ、そうなんですか。
俺記事読んだ覚えあるもん。
あ、
すごいって言って、その何かが出てこないっていうところがね、
もうね、
ジジイの極みなんですよ。
まあいいんちゃいますか、マニアックなとこはお二人に任せて。
そうやね、
はい、
もう次の回で、ああ、岸さんそれあれっすよって多分言ってくれると思うから。
そうですよね、
ああ、そう、それそれ多分それみたいなね。ああ、いかんいかん、これでは脳細胞がねどんどん減ってしまいますよ。
ああ、確かに。
トモさん、どない記憶とか落ちた、やっぱり。
いや、もともとね、僕は適当なんで、
ほうほう、
なんか一文字一個覚えとうとかいうタイプじゃないんですよ。ニュアンス的なところを大事にしてる人間なんで。
なるほど、大切にね、大切に歩んできた、人生を歩んできた、
あんまりそこはこだわってないんですけど。
なるほどなるほど、
はい、なんかあんまり覚えてないんです。
僕はもう記憶全然ダメやね。記憶はほんま全然ダメ、もともとダメやから、ダメになってきたなとも別に思わへんけど、あ、老化の話ちょっとこのままちょっとだけ掘っていい？
どうぞどうぞ。
俺さ、最近おでこがね、上がってきたんですよ。
あ、そっちの老化だね。
そう、この髪の毛的な老化でね、おでこがちょっと上がってきたなと。
はい、
まあ、気にする方ではないです。そんなごっつい、嫌やな、嫌やなっていう、そんなんじゃなく、ないんですけど、僕、性格的に、
はいはい。
もっと来たらもう丸坊主したろうかな、ぐらいの。
は
い、まあまあ、そんな、なんか、育毛、やりたいなとかも別に思わない派なんですけど、
はい、
あのね、ちょっとこう、どれぐらい上がったんかなと思って、10年以上前の写真、はい、まあ、ちょっとたまたま整理してたんですよ、部屋の、
はい、
写真が出てきまして、
ほうほうほう
ほう。で、まあまあ結構な単発で写ってるんですよ、僕。
はいはいはい。
変わってないっていう。
あ、そうなんだ。
ちょっと分かってきて、まあ、うん、若いからそういうこと意識もしてなかったんやろね。
はいはい。
あんまり変わってないっていうことが分かってきて、あれケアしたらね、あ、ほんでこの話題につながんねんけど、育毛剤とかね、
うん、
あれ結局同じ人間で実験できないじゃないですか。
うん、なるほど、
はい、ね、育毛剤つけたから10年経ちました、はい、だから結果がこうですっていうのは、
はいはい、
言ってる意味わかる、これ。
わかります、わかります。
あれはどうなの、皆さんどう、納得できるんかな。
納得と、生えてきたよってことが、
多分ここはそうだよね、ここは押さえとかなあかんところで、基本増えないじゃないですか育毛剤。
そうですか。
僕の中では育毛剤つけたらスピードが穏やかになる。
あ、いや、そっち、
まさかさ、育毛剤つけたから俺なんかごっつい生えてきたわみたいなの俺見たことないのよ。
それはちょっと敵を生みませんか、大丈夫
です
か。
大丈夫じゃない、やばい今のコメント。
いやいや、いいんですよ、いいんですよ、全然。
でもトモさんある、
使った人いないですか周りに。
トモさんある、なんか一回毛根が死んでる人が、あれカツラっすかって言ったら、いや地毛生えてきてんって言った人おる。
いや、まあそれはいない。
育毛剤かけたらごっつ生えてきてんっていう人見たことある。
育毛、そう、いや、ないですけど。
俺もない。
育毛剤ってそもそも何なんて。育毛剤はでも毛を育てるんですよね。
まあ、育てる毛って書いて育毛なんだけど、
はい、
多分あれは老化による抜け毛を穏やかにするだけで、ストップすらもしないと思う。
違う、あれですよ、抜け毛を予防するんですよ。
抜け毛予防してんのかな。
予防して発毛を促すんですよ。
そのな、発毛やねんな。俺がすっごく疑問なってんのは、発毛するか、
発毛するんちゃいます、
するんかな。
だって発、だから毛根が死んだら発毛しないでしょ。
そこはその企業の逃げ道に乗ってしまってんじゃないの。
あ、
例えばな、はい、もう生えないじゃないかって言ったら、あ、もう岸さんすいませんと、
うんうん、
毛根死んでなかったら大丈夫、惜しいですとかいう話になるんじゃないの。もうちょっと早ければとか、
はいはい、
だから岸さん今から毛根生きてるところまで残ってるから、そこ頑張っていきましょうみたいなんで、じゃあ買うってなるんじゃないの。
ああ、もうそうなんだ、ね、そこって。でもね、まあね、一応日本語表現時点では、
うんうんうんうん、
脱毛予防や育毛の効果のなどがある薬、
うん、
頭皮の血行を促したり、
うん、
栄養分を供給するもの、
うん、
で、まあ、育毛剤に似た言葉で類語と見るのが発毛剤。
はあ、なるほど、面白いや。その発毛剤っていうのは生えるっていうことか。
はい。
じゃあ結構信じてるん、友は。
いや、僕はね、白髪派なんで、
うんうんうん、
白髪派やし、ハゲたらハゲたらマイケル・ジョーダンみたいに剃ったらええわって思ってるんで。
剃ったからってマイケル・ジョーダンみたいになるかどうか別やで。いやいや、
マイケル・ジョーダンになりたいじゃないですか。マイケル・ジョーダンみたいな髪型したらいいわと思って。
いや、それはさ、そう言い方であってお坊さんみたいになるかもしれへんやん。
まあそうなんですけど、
ね、ごめんごめん、ちょっと話がそれたけど。
いやいやいや、
やっぱり一応ちょっとは信じてると、生えてくるんじゃねえかっていうことね。
いや、だから抜け毛を防ぐんやと思ってます。
抜け毛を防ぐね。
だから毛根を、
うん、
だから、なんだ、例えばひまわりが咲いてて、
うん、
土が弱くなってきて、
うんうんうん、
根っこが見えてきたらもう抜けるじゃないですか、
うんうんうん、
倒れたり、
うんうん、
だからそれを育毛剤をかけることによって、
うん、
土壌をしっかりグッて締めるみたいなね。
なるほどなるほど、
はい。
ほうほうほう
ほう。で、栄養を上げて毛を太くするんですよ。毛を細くなってきたら抜けやすくなるから。
ああ、なるほどね。
そんな風に捉えています。
あ、独特だねそれ。
ほんまですか。
うん。じゃあもうちょっと掘り下げるよ。いいこの話大丈夫かしらリスナーさん。
結構調べてるんですか。はい。
全然調べてない。
はい、はい。
もうちょっとあの勉強してる人もたくさんいるだろうと思うから意見ももらいたいんですけど。僕はまずね、抜け毛の原因とかがこの直接的に頭皮にあるっていうふうにあんまり考えてないんですよ。
ほうほうほう。
なんか油が溜まったから、毛穴に油が溜まったから抜けやすくなるみたいなとか、じゃあもうアイヌの人はもう全員つるっぱげじゃないっていうね。
アイヌ、
あのお風呂に入る回数が絶対的に少ないとか全員ハゲかっていうことになってくるんですよ。
はいはい、はい、
そうでもないやろうなっていうね。
はい、
アイスランドか、あんなところに住んでる人なんて年に1回も入らんわけじゃないですかお風呂。
うん、なるほど。
もう全員ハゲとかんと、その論法でいくとおかしいなっていうこととかあったり、はい、で僕はここでね、一番こう毛根に影響してるのは何かって、まあ、逆に聞かれたとするならば、
うん、
こうホルモンバランスやと思う。
うん、
うん、例えば男性ホルモンと女性ホルモン、男性ホルモン多いからハゲるとかさ、
うん、
ね、女性ホルモンが多いから髪の毛多いねとかさ、
はい、
みたいなホルモン注射とか打ったら、
うん、
まあ日本の中ではね、許されてんのか許されてないのか僕知らないけど、
うん、
そういうものがあって頭皮に注射しますよみたいなんやったらなんか生えるんじゃねえかなって思ったりはします。
ああ、なるほど。
でも頭皮に何を塗ってももう変わらんのちゃう。その草木のように、
はい、
頭皮に何か餌やったら毛なんか濃くなってきたとかっていうのはあんまないんちゃうかなと思ったりするんです
よね。まあね、うん、ハゲの原因の1位は多分遺伝なんです。
まあ遺伝ね、うんうんうん、
はい、これはいいですよね、うん、1位で。
そこはもう僕も同意同意します。
同意ですよね。
ただそこがトモさんはハゲ遺伝っていう風に捉えてるんですか。
またちょっとニュアンス変わってきますけど、そうですね、ハゲ遺伝。
ああ、僕はちょっと違うんですよ。もう一つ根元言ってまして、
はい、
男性ホルモン型遺伝やと思ってるんですよ。
ああ、はいはい、はい、
だからハゲの遺伝はスネ毛の濃さも遺伝するんちゃうかなって思ったりするんですよ。
スネ毛の濃さ、
はい、スネ毛の濃さは男性ホルモンが濃いかったらスネ毛入るじゃないですか。
はいはい、
だからハゲの遺伝に限ることじゃなくて、ホルモンの、男性ホルモンが多い少ないが遺伝するわけですよ。
はいはい、
だからハゲだけじゃなくてスネ毛が濃いのも遺伝するし、ヒゲが濃いのも遺伝すると、
うん、
いう風なところでございます。
ということは、うん、スネ毛が多い人はハゲてるパーセンテージが高いってことですか。
いや、僕はそう思いますけど、どうでしょう。
はいはいはい、
うん、
まあまあそうですね、ホルモン系でいくと、
そうホルモン系が遺伝してんじゃない。ハゲ自体はね、まあ遺伝するといえば遺伝するんですけど、
はい、
まあ何なんでしょうねこれ
この辺でやめときましょうか
やめときましょうか。
あとはリスナーにこうですよって言ってもらおうよ。
そうですね、
はい、
ただ今日3本撮りなんで、2本撮りの時は2本撮りも3本撮りもちょくちょくこの話顔出させてもらおうかなもういらんて。
そうですね、
ハッシュタグハゲっ
うん、いいですね、
うん、
でもね、薄毛になりやすい人の8割は神経質らしいです。
あ、そうなんや。
はい、
へえ。
だからこの辺の精神的なバランスもね。
なるほど、ダメージ大きいもんな。
そうです。
うん、
でそれを気にしだすと、うん、ねえ、もうかけるかけるみたいになっていく
加速度的にね。
はい、
うん、うわ、またハゲてきたパラリみたいな。
はい、で、また話戻しますけど、
はいはいはい、
最終的な岸さんはハゲてないでいいんですか。
まだ大丈夫ちゃうかな。
あ、
まだもうちょいいけるんちゃうかな。あの穴やで、丸坊主にしなくてもね。
あ、はいはい、
うんうんうん、
おでこのラインも上がってないしということで。
まあおでこのライン多少上がってきてるよね。
ああ、
うん、
さっき写真見て大丈夫やったって言ってたけど、ちょっとやっ、
それはね、昔も一緒ぐらいやったっていうことね。
ああ、昔はそれ込み入れとったとかじゃなくて、
ああ、ギリギリ入れてなかった
ありがとうございます、
はい、パチキは入れてませんでしたということで、はい、この話締めくくらせていただきたいと思います。
コンパチもいっぱい受けたとかそういうのもな
コンパチもねやる側で、うん、ほとんどやられたことはありませんね。
ああなるほど、
うん、誰かあざ作ってる後輩いましたけどね。
もうねキムさんとかよう腫れてたの覚えてますけど、う
ん、キムさんキリね。
ああキリさんね、
うん、バストラではキリね。
はい、
うーんそうそうそう、キリはもう大人になってもあざ作ってね、ふんどんなコンパチされとんねんこの前のナイトスクープ出とったら優勝しとう
見てない
、
はい、
コンパチの王者同士が戦うっていうやつやって。
ああそうなんですか。
まあこんなところでもう一回バスケ話も引き戻していっていいですか。
そうですね、ハゲトークラジオはこの辺で。
そうやね、
はい、
ねあトモさん、ストークスが小学生無料のキャンペーンやってます。
あそうみたいですね。
うーんでここをちょっとストークス宣伝しとく？
しときますか。またちょっと沖縄行って2連敗しちゃいましたけど。
そうやな、強いもん沖縄、キングス、オニー、あんなん
無理。しゃあないですかね。
あれはちょっと許したって。
はい。
キングスはちょっと強かったわ。
Aチームよ。
でも結構途中でね追い上げるシーンなんかもあって。
はい。
うん、頑張ってましたよ。ストークス。
ちょっとねやっぱ出だしが勢い乗れない感じがね。
そうやな。
はい。
うん。
だからこの12月は今からはずっとホームかな。
今からはホームです。
あと4試合。
うん。23、24、29、30。
はい。ここは行っときたいですね。
行っときたいですよね。この年末の末29、30あたりはちょっとトモさんと示し合わせていけるんやったら行かれへんかな思ってるんですけど、トモさん。
なるほど。
ご家族もね、レアし。
はい。
ご実家帰られてるのかな。
いやー。今年はね嫁がなんか正月働く気でして。
あこんなん出られへんやん。あ連れて行けるやん。
まあ連れて行ってもいいですけどね。
しかも小学生無料で、
はい、そうですね。
ちょっと説明しますね。
はい
聞いてください。この企画はね小学生やね小学生の子供たちにね新しい目標や夢を見つけてほしいっていう思いを込めて立ち上がったイベントらしいですよ。兵庫県内の小学生、はい、年末のホームゲームに無料招待と書かれています。2017年12月23日で24日のクリスマスイブ、それから29日で30日とこの4日間は小学生無料でございます。西宮ストークスは2017年12月23、24、29、30に実施するホームゲーム4試合に兵庫県内の小学生を無料招待いたします。今回の企画は子どもたちにプロスポーツ観戦の機会を提供することで、将来プロ選手を目指したい、スポーツを始めたい、仲間と協力して何かを成し遂げたいなど新たな目標や夢を見つけてもらいたいという思いを込めて地域貢献の一環として実施いたしますと。年末のホームゲームは豪華景品が当たる大抽選会をはじめ、兵庫県内のゆるキャラ大集合、それから世界陸上4×100m リレー銅メダリストの関西学院大学陸上部ただ周平選手がティップオフセレモニーに登場するなど幅広い世代が楽しめるイベントを多数企画しています。
はい、
いうことでございます。対象試合は第14節3円ネオフェニックス、
はい、
それから富山グラウジーズ、
はい、
うん
30日かな行けるとしたら。
ああじゃあ富山やね。
そうそれだって23、24キッスさんダメでしょ。
ああ僕はもうダメだと思う。
はい、
29、30やな。
そうです
ね。はい、で西宮市立中央体育館、うん、で時間も移動か一応。
そうですね。
23日土曜日は18時5分試合開始で、24日は15時5分試合開始、
はい、
で29日は19時5分試合開始、
はい、
それから30日は15時5分試合開始となっております。結構早めに来てもらってもね、いろんなイベントやったりしてるんで楽しめるんじゃないかなーなんて思いますんで。
なるほど、はい、
うん結構早めに来てください。で、はい、抽選会ではね、有名テーマパークの招待チケットとかホテルのお食事券なんかが当たります。 うん、で大道芸人来たりね、ダンスチームの演技があったりするみたいで、うん、楽しそうですよ。
そうですね、
うん、いや子供ら絶対喜ぶわ。絶対こう招待してるからにはね、小学生向きにちゃんと作られてると思うしね。
そうですね、
うん、はい、皆さん行ってみてはいかがでしょうか。
そうです、まあ、ちょっと話もまた全然変わりますけど、
どうぞどうぞ。
前にフジモンさんと、うん、B リーグドラフトどうかなみたいな話してた、覚えてます？
してた、してた、
ね、
うん、
であれは僕の考えでは、うん、ドラフトはまずありえない、
ありえない、ありえない、
はい、
ほうほうほう。
でまあその理由は、うん、回の入れ替えがあるからなんです
ね。ああ、そういうことか。
だからそこにチームは固定をしてないと、うん、ドラフトは成立しないので、
うん、
うん、
確かに。
なんで NBA みたいに球団、あのチーム数が決まっている、
うん、
日本のプロ野球みたいに決まっている、
うんうんうんうん、
みたいな。だから J リーグはないですよね。
なるほど、そういうことか。
そうだと思います。
あ、
ドラフト制度は実現しないと。
うん、BJ はあったよね。
ありましたか。
BJ はもう最後の方なかったかもしれんけど、最初の方はありましたよ。
ドラフトが、
はい、
あ、
育英の昔のキャプテン田中典正選手、
はいはい、
なんかはドラフトで入りましたよ、仙台 89ers。 あ、そうなんですね。
はあ、
うん、もちろん BJ 黎明期回初めての年やったんちゃうかな。
ああ、そうなんですね。
うん、
なんで、まあ、もうちょっとこの経験を積んで、
うん、
まあ、チームは固定とかね。
ああ、そうやね、
まあ、各都市にあるとか、
うんうんうんうん、
そういう風にならなければならない、実現できないやろうなと思います。
うんうんうんうん、
はい、
そうやね。だから株リーグ、株リーグじゃわ、何 B2 とか B3 とかじゃダメなんだ。
そうと思います、
やっぱりどんなに弱くても、まあ、そういうワン、ツー、スリーのカテゴリーなしに出てこないとドラフトは実現しないと。
そうですね、
うん、なるほど、納得の意見でございます、
はい、一応、まあ、B リーグの話が出たんで、
うんうんうん、ありがとうございます。ね、あと他ないかな。
そうですね、もうバスケットは僕はお腹いっぱいです。
ああ、本当。今でね、42分20秒でございます、
はい、
今日はこのハゲトークラジオでハゲ散らかしてるけど、よかったのかしら。皆さんも楽しんでいただけましたでしょうか。
はい、
うん、またいい育毛剤なんかあったらね、ぜひ関係ないバスケトークラジオに情報提供いただければ。
はい、
あの実験台が4人いますんでね。
そうですね、うん、そのうちバストラのコラボ育毛剤が出るかもしれない。
ほんまやね。
はい、
ハゲについてはね、もうまだまた話しますからね、皆さん。4人で実験できひんか。
まあまあ、みんな大丈夫ちゃいます、まだ。
まあみんな大丈夫やね。
はい、うん、幸いに。
まあ俺だけ一番進んでるかな、先行ってるかなっていうね。
そうですか。
うん、まあまあ、うん、ちょっとつけ、あの育毛剤ね、
はい、
提供してくれへんかな、どっか。
ほんまですね。
なあ、ほんでみんなでこう、はい、励まし合いたい。
ハゲだけにね。
ハゲだけに、
はい、
大丈夫やってっつって、あ、ピッサちょっと生えてきました
な。
え、そうかな、
ね、って
お前もやってっつって。
シュールや、中年のおじさんや、
ほんまに。まあそんなところでよろしいですか、今日は。
はいはい、
皆さんも226回目のバスケットオークラジオ楽しんでいただけましたでしょうか。本日もお送りしましたのは岸と
友でした。
See you next time. Bye bye.
Bye bye.